聖書の御言葉をご一緒に読みたいと思います。旧約聖書の詩式を開いていきましょう。詩式の方でございますが、第7章ですね。詩式の第7章でありますが、では4節から、そうですね、読んでいきますね。はい。では4節から8節までちょっと短い読んできてね、4節から8節まで第7章ですね。ホーバーまたギデオンに言いたマイケルは民なお王子これを導きて右輪に下れ、我賢にて何時のために彼らを試み、おおよそは何時に告げて、この人は何時とともに行くべしと言わん者はすなわち何時とともに行くべし、またおおよそ我が何時に告げて、この人は何時とともに行くべからずと言わん者はすなわち行くべからざるなり、ギデオン民を導きて右輪に下りし、エホバこれに言いたまいけ、おおよそ犬のなむるがごとく、その舌を持て水をなむる者は何時わけをくべし、またおおよそその膝を折りかがみて水を飲む者をもしかすべし、手を口に当てて水をなめし者の数は300人、他の民はことごとくその膝を折りかがみて水を飲め、エホバギデオンに言いたまいけるは我水をなめたる300人の者をもて、何時らを救いミディアン人を何時の手に渡さ、他の民はおのおのそのところに帰りました。ここにおいてから民の兵糧とそのラッパを手に受け取れ、ギデオンすなわちすべてのイスラエル人おのおのその天幕に帰らず、かの300人をとどめ置け、時にミディアン人の陣はその下の谷の中にあり。詩式の中で、登場してくるこのギデオンですね。詩詩の中でも、よく語られる、ギデオンの300という、言葉もありますからね。詩詩というのはあの英雄と言っていいと思いますね。神様が英雄を、動乱の英雄という言葉もありますね。動乱の英雄って、要するに動乱の最中に急に才覚を表してくる人というのがあります。そういうことなんですけど、これ神様が起こしていく時のリーダーと言っていいと思いますが、これは獅子っていうのは、裁き塚さ、獅子っていうのはね、裁き塚さと呼びますけども、イスラエルの人々はエジプトから脱出してきて、そして今のカナンの地で 今のパレスチナですけど、パレスチナという呼び方は聖書してないんで、今カナンの地で増え広がっていくわけですよね。で、まあその地をことごとくこう占領して、自分たちがそこに住み、そしてそこで増え広がっていく、神の与えてくださったこれが土地であり、まあ国家を形成しつつあるわけですけども、まだその国を統一する王様っていうのはいなかったわけで、もともとイスラエルっていうのはそういう王様がいない、政治制度っていうのは神聖政治とよく呼ばれますけど、神聖というのは神の治める政治ってことですね。神聖政治、神というのは神様、まあ、人間が治めるから神聖というのは、これ神聖政治かもしれませんけど、神聖政治っていうのは神の治める政治だから、まあ、イスラエルにとって重要なのはその神様と人間との橋渡し役を務める、まあ、預言者っていうのがいいですね。この預言者とそれから祭司、これは祭司というのはまあそうですね、人々に代わって神に反祭を捧げていくという、これはまあ祭司、でこの祭司と預言者というのが一番重要だったわけですね。でそれによって神様の神聖政治が成り立っていたわけです、それがいないと、神の言葉というものが、御心というものが分かりませんから、だから預言者は神の代弁者でもあったわけですね。だからこの偽預言者というのは一番重い罪というか、これが間違って偽預言者というものが登場してくると、これはもう厳しく処罰されるということになります。そうならないと民族全体に悪い影響を及ぼすし、間違ったことを、神様が言ってないことを勝手に言いふらすような人がいますと、国がもうこれ滅びてしまいます。ですから、まあ偽預言者と本当の預言者を見分けるということも人々は要求される部分があったわけですね。でそれでこの預言者とこの祭司、まあ、祭司はこれは祭司を、出す部族っていうのはもう固定されていて、これはレビ族っていう、まあ、要するにレビの子孫からしか祭司は、まあ、出ないようになってるんですね。だ規定されてるわけですね。だからこの、レビ、でこの以外のものは祭司にはなれない、まあこういう規定であります。それでこの、まあそういう祭司と預言者の中で国が神様によって導かれていった、これが当時のイスラエルの神聖政治でありましたけれども、このあとですね、人々は王様を欲しがるわけですね。他の国々が王様がいるんだから、自分の国も王様がいた方がいいと、で預言者は神様がちゃんといるんだから王様なんていらないんだと、まあ、こういうふうに説得しようとするんですけども、民は、民衆は王様を欲しがるわけです。それで、神様は寛大な、寛大と寛容な方でももちろんあるかもしれませんが、預言者が激怒しているにもかかわらず、神様はいや、みんながそう言うんだったら王様を立ててあげようじゃないかというようなことになってくるわけですよね。ですから人々がそれを求めたから、まあ、神様はそんな必要ないっていうのはよく分かってますけど、イスラエルが求めたから、じゃあ王様を立てて、まあいわゆる王国というものがそこから形成される。 だから四式というのはその王国が形成されるその直前の時代ですよね。はい、まあ、200-300 年ぐらいはあったかもしれない、300年、ひょっとしたら400年ぐらいあったかもしれませんけど、まあ、この四式、それで王様がまだいない時代でありますから、神様は、イスラエルに獅子を建てた、うん、なんで建てたかっていうと、イスラエルの国が滅びかかって敵国に攻められて滅びかかってきた時に神様に救いを求めたからです、ね、それで神様はこの獅子を起こすわけですよね。神の選びの器、それでこのたった一人のこの獅子によって、国が滅びを免れていく、戦に、まあ、勝っていくということですね。はい、だからこれは非常に重要な方である。でもなんでイスラエルの神の治める国であるイスラエルが滅びかかるのかっていう、そもそもそれが問題でありまして、それはなんで滅びかかるかっていうと、偶像を礼拝していくからですね。この誠の神様をすぐにこう忘れて、そして他の神々を祀っていくからですね。まあイスラエルほどまた偶像好きの国民はないですね。あっちの神様、こっちの神様。そうして偶像に人々がを礼拝し、使えれば使えるほど国は衰弱していって、衰退していって、それで周りの敵国はすかさず攻め込んでくるわけで、そして滅ぼされ、そうですね、壊滅状態に陥り、そして多くの犠牲者を出したときに、神様すいませんでしたと、申し訳なかったと、我々を助けてください、見放さないでくれとこう叫ぶわけであります。そうすると神様が獅子を起こして、神様が直接何か手を出すっていうことではなくて、獅子を立てるわけ、この器を。そしてその獅子を通して神様働くわけですね。この場合はギデオンですね。この今ここの章においてはギデオンという人が獅子だったわけですね。神様の起こした人であります。そうして神様がこのギデオンを通して、そしてこの国を救っていくんですけれども、そして救われて、まあそうですね、国がまた豊かになっていくと、イスラエルの人々は神を忘れていく、うん、で私もなんでこんなに繰り返し繰り返し同じようなことをイスラエルの人々はした。それでこれは我々の鏡であるって言いますから、新約聖書になった時に旧約聖書に書かれていることは全て今の私たちの鏡だと、はあね、旧約の人々の失敗を見て我々も学んでいくんだって、まあそういうふうにパウロが書いてあるように、まあじゃあ何なのかっていう、鏡はいいんだけれども、これ何のこととこう関連しています。それはまあどう解釈しようか、まあそれぞれの解釈でいいわけですけれども、まあけれどもなんでこんなにイスラエルの人々は忘れっぽいっていうのは、神様は自分たちを救ってくださったのにすぐ忘れて、それからまたですね、ピンチに 窮地に瀕した時にですね、神様って言ってまた神を求めていく、で神様の方もですね、本当に忍耐強いお方でありますから、何度でもまたそれを助ける、何度裏切られてもまた助けるという、まあこういう繰り返しであります。まあだから四式には 何が書いてありますかって言われたら、まあ、何度でも神様を裏切られて、何度でもその旅ごとに助けを求めた時に、まあその答えたと、うん、まあそういうことの繰り返しが書かれてあると言ってもまあいいのかもしれませんが、まあそういうところでありますね。でやっぱりこの、人間というのはこう忘れてしまう、人々はギデオンのことも忘れていく、はい、自分たちを救ってくれた人々も、まあ、代が変わればどんどんとそれは忘れていく。 だからこのミディアン人がこれ攻めてくるわけですから、もう大変な、こう、なんていうかね、軍事力の格差がすごいんですよね。相手は何十万という軍勢で、対してこちらはですね、わずか何千ぐらいいたんでしょうかね。まあそういうことでありますよね。最初はね、ここにも7章の方にも書いてありますように、ギデオンのところに集まってきた人々は、3万人以上いた。ギデオンの軍勢は3万人以上いたわけでありますよね。で、相手の方はまだまだその10倍以上いたわけでありますから、その先を見ていくと、12万とか、なんかもう10万以上の人々ですね。だからこれ、数から言ったらもうギデオンの方は3万人ということで、でも神様からしたらちょっと3万人は多すぎると。これでね、戦に勝ったとしても、相手が12万人でこっちが3万人だとしても、それでも勝つ可能性がある。自分たちの力で勝ったと言ってもですね、自分たちの誇りとなって、ここにも書いてあるように、2節の最後に「自ら誇りて言わん、我我が手をもて己を救えり」と、こう言いかねないから、自分の手で自分の実力でこれは勝ち取ったと、こういうふうに言いかねないから、3番にはちょっと多いよと。それで神様は「帰りたい人はもう帰らせてくれて、家に帰れ」と、こういうふうに言った時に、2万2000人帰ったということで、残りが1万人残ったわけですよね。この1万人でその10倍以上の軍勢と太刀打ちできるのかというと、だんだんこれは非常に難しい話でありますけど、それでもね、神様からしたら多すぎると、1万人でもね、多すぎるっていうことになってきまして、それで、もうちょっとこれをね、減らさなきゃいけない。だから、どうやって減らしたらいいですかということになった時に、神様は水のあるところだから、池なのか小川なのか、よく分かりませんけど、水のあるオアシスなのか、そこに連れてって、この1万人の人々ね、で、水の飲み方で選別して決めましょうと、いうことであります。それで、犬がね、犬がペロペロペロペロ、顔突っ込んで水を直接飲むような、ああいう飲み方をした人は、もうこれは家に帰らせていいっていう そうですね 犬みたいな飲み方してる、これダメ、これはもういらない。人間的に考えたら、こういう人はどちらかというと大胆な人が多いわけ。それで、残った300人というのはどういう人たちかというと、6節にあるように、手を口に当てて水を舐めたというか、水を飲んだということですね。手を口に当てて、手ですくってですよね、水を手ですくって、顔をですね、水の中に突っ込むんじゃなくて、手で水をすくって、そして水を飲んだということは、多分周りを常にこうキョロキョロキョロキョロ見回しながら、ビクビクビクビクある意味ではしてるっていう、言い方を変えれば慎重な人っていうか、いつ敵が襲ってきてもこう大丈夫なように、監視を怠らないっていう、怠らないっていう、とにかく隙を与えないで、水を手で飲む間もずっと周りを見ながらっていう、言ってみれば、ちょっとこう、なんていうかですね、大胆ではなくて小心っていう方ですよ、こっちはね。慎重と言ってもいいかもしれない、慎重な人、だけど、そういう人が 1万人のうち300人いたと、まあ、この300人でいいからということになりました。あとは全部家に帰らせて、はい、そしてこの300人で12万以上の、あの軍勢と神様は戦うように指示したわけで、だからこれはですね、もう神様なしでは絶対にね、あの勝てない状況の中に、まああえて神様はそのように、ギデオンを通して指導するわけです。でギデオンはこの300人を率いて、そして戦いに臨むわけであります。まあ、まあ、そこにそう書いてありますね。でその具体的なことも神様はそこで、あの戦術というか戦略を与えてくれてありますね。それで16節にあるように300人を3体に分かるとか100人ずつ3つに分けるということで、そして敵の陣営を三方から攻めていくんですけども、それぞれみんなラッパを持って、それから空壺っていうのから空っぽの、まあ、素焼きの壺みたいなもんですよね。まあ、要するにあの壺もあの当時、鈴みたいなものもよくありますけど、焼き物で鈴を作るっていうのもありますけど、まあ、あの中が空洞 の、 あの素焼きの壺みたいなのは楽器にもなりうるわけです。その音を出すということになりますから、空壺を取って、でその壺の中に灯火をおかしめよう、これはまあ楽器でもあるし、まあ、あの、壺の中に火を入れて、そして、まあ、外からこう見えるようにすると、まあ、夜攻めていったわけでありますけども、それでこの攻めていくようにと、まあ、こういうような、まあ、これも神様が与えた戦略策略でありますけどね、でこの戦略これだけでもちろん勝てるわけないんだけども、神様が働くと同時に、あの神の働きとこう強調した動きをできるように、まあ、こういうふうに神様が導いたわけです、ね。まあ、これは、聖霊の我々で言えば導きっていうことで、はい、それで、その、この、まあ、20節からありますように、19節見ますと、しかしてギデオンおよびこれと伴う100人中行の初めに陣営のほとりに至るにおりしも万兵を置き換えたるときなりければラッパを吹き手に携えるつびを打ち砕けり、まあ、相手にとってみればやっぱりあのちゃんと夜中も見張りは交代しながら、敵の攻撃に、まあ、一応警戒はしてるわけ。だからその見張りの交代の時っていうのはちょっとまあやっぱり一つの隙ですよね。でちょうどその交代の時だったようでありますけども、そこでこの300人がラッパを吹いて、それから手に持っている壺を砕いた。まあそうした時に、この敵軍はですね、慌てたという、まあそれは慌てますよね。まあちょっと不意をつかれるということになりまして、それからその騒ぎ、それが敵が攻めてきた、まあいろんな、まあ、情報も錯綜するわけですけど、まあそこで神様働くわけですね。で神様が働いて、そして、同士打ちし始まったということでね、22節ありますよね。互いに同士打ちを神様がさせていった、まあね、うん、だからこの 仲間同士も闇の夜の闇の中に、まあ、紛れて分かんなくなったりして、敵が来たってパニックに陥って、それでそこに神様が働いて、だから神様の働ける状況をあのギデオンと300の人々は、まあ、作った。それも神の導きによってそういうふうにしていた。だからこのことで彼らはお互いに同士討ちをして、誰が敵なのか味方なのかも分かんないまま、ただただ、まあ、あのお互いに、まあ、打ち合いが始まると、そういうことで、この逃げていくわけですよね、他の、 あの敵はですね。でそれをギデオンは追いかけていくっていう形になりますね、はい。そして、この2人の大将ですね、相手の2人の大将、まあ、最後まで追いかけていって、そして2人の大将のを捉えて、来るということで、まあ、これで戦いが勝利にあの至るわけ、まあ、ここはまあご自分で読んでいただければ、そういうふうに書いてあるわけ、まあ、そういうふうにしてイスラエルのもう本当に危機的な状況から、神様はギデオンを立てて、獅子として立てられたギデオンは、神の力によって勝利を収めることができたわけでございますね、はい。それでまあそれからまあいろいろ書いてありますから、そこも読んでいただけばいい。でギデオンはそうして30節見ますと、まあ、その28節を見ますと、もう再びね、攻めてくるということはなくなったので、ギデオンは40年の間穏やかにあった、40年間イスラエルを守って、ギデオンはですね、まあ、穏やかな40年間が続いた、戦争がなかった、まあ、そういうことになりますね。それからギデオンは30節、妻を多く持ちたれば、その身よりいでたる子70人ありき。で子供が70人いたわけ、ギデオンですね。そして、31節に、シケムにおりし、その目かげだね、また一人の子を産みたれば、これをアビメレクと名付けたり。そしてこの70人の子供がギデオンにはいたわけですけども、そのアビメレクっていうのがここに、まあ、出てくるわけであります。それが、まあ、子供の一人ですね。そして、ギデオン33節見ますと、ギデオンの死ぬるに及びて、イスラエルの人々また翻りてバールをしたいて、これと因を行い、バールベリアを己の神となせり。でギデオンが死んで40年間この平和な時代が続いて、ギデオンが死ぬと、イスラエルの人々はまた偶像崇拝、バールの神、バール神に手を合わせ始める。まあ、このことがどうしてイスラエル人はなんでここまでですね、繰り返し繰り返しこういうことをやるのだろうか、これはまあ一つの私の疑問でもあったわけですけども、でも本当にここにも書いてあるように、また偶像を礼拝する、はい。でそれから34節、イスラエルの人々その周りのもろもろの敵の手より己を救い出したまいし、神エホバを覚えなかった、記念しなかった、 またエルバールというギデオンがイスラエルになせし、もろもろの良き技に従いて彼の家を厚くあしらうことをもしなかった。結局忘れちゃったってですね。神様のしてくれたことも忘れた、それからギデオンのしたことも忘れた、そしてまた偶像崇拝、に進んでいる、まあですから、まあそういうふうにギデオンのはもう死んで、そしてギデオンのことはもう忘れ去られていくということになるわけですけれども、その旧章からがまあ本当はあの私にとっては面白いところなんですけども、その70人の子供たちどうなったかという話です。このギデオンの後の話が書いてある。ギデオンの300というのは有名な話だけども、その後のことはあんまり語られないわけであります。けどその70人の子供たちですけども、そのねアビメレクですよね、この最後に書いてあったアビメレク、まあ妾の子と書いてあったけども、後にこれ奴隷の子であったということも書かれてありますけど、そのアビメレクが反旗を翻してこの兄弟のすべて70人の兄弟のほとんどをまあ殺してしまうっていう、これはこういう事件が起こってくるんです、はい、でこれはその後に書かれてあるように、ここに、9章でありますけどね、はい、エルバールの子アビメレクシケムに行き、その母の兄弟のもとに至りて、彼らおよびすべてのその母の父の家の一族に語りていいけるわ、まあ、簡単に言うと自分の母方のその、親族の故郷であるところこうシケムですね、シケムに行って、そしてそこにいる人々に今日から自分があなたたちのリーダーであると、ね、こういうふうに言うわけですね、そして、そうですね、シケムのすべての民の耳に書く2節ですね。エルバールのすべての子70人して何時らを治むると、一人して何時らを治むると、いずれか何時らのために良きや、うん、70人の子供たちがあなた方を支配するのと、私一人があなた方を支配するのとどっちがいいかっていうね、こういうなんかわけのわからないことで、まあこれを選択しろとこういうふうに強制的に持っていくわけ、でありまして、それでもうシケムの人々は、まあ、ギデオンの子供だということで、それでそんな70人の子供たちに支配されるよ、あなた一人に支配された方がいいし、それからあなたの母方は、まあ、自分たちの親族でもあるから、まあ、そういうことでこのアビメレクに、を自分たちの頭とするわけですよね、はい、それで、アビメルクは五節にあるようにオフラにある父の家に行き、エルバールの子なるその兄弟70人を一つの石の上に殺せり、で自分の兄弟、まあ兄弟って言ってもまあ異母兄弟たちですけどね、皆殺してしまう、うん、ところがその一番下のこのヨタムだけはうまく逃れていってということ書いてありますけど、まあ、ヨタムだけは、殺されずに済んだわけですから、はい、そしてこのアビメレクは、まあ、まあ彼らの王となったわけであります、はい、まあお父さんのそのギデオンと、まあ、正反対のことをし始まった、はい、で父ギデオンは神に立てられた獅子であったけれどもこのアビメレクは自分の力で自分のその権力でまあ 人々の上に王と、まあ、獅子のようなまあ、指導者となろうとした自分の、まあ、肉的な力って言ってね、肉的な力、はい、それでこれはもう非常にこう対照的ですよね。神様から選ばれた人とそれから自分の力でですね、まあ、指導者になったというこのアビメレク、アビメレクですね、はい。まあ、そこでこの一番下の生き残ったヨタムは、7節にあるようにゲリジム山の頂に立ち声を上げて叫び彼らに言いけるはシケルムの民を我に聞けよ神また何時らに聞きたまわん。まあそれでこの一番末のヨタムはゲリジム山の頂に立って人々に叫ぶわけであります、うん、こんなことでいいのかという、まあ、話です。その内容 ここにゲリジム山という山が出てくるんだけどこのゲリジム山は後にそうです、ね、サマリア人の礼拝の場所となっていくわけですね、サマリアの女がイエス・キリストに礼拝をする場所は一体どこが正しいのかエルサレムでするのが正しいのかこのゲリジム山でするのが正しいのか我々の神聖なる場所はこのゲリジム山であると、まあ、こういったそのゲリジム山ここに出てくるわけ、で、ありますけれども、はい、まあ、そういうことで、まあ、いろいろとこのヨタムはそこで叫ぶわけでありますけれども、そうですね、まあ、ここはまあご自分でお時間のあるときに読んでいただければいいと思います。でその、アビメレクでありますけれども22節にありますようにアビメレク3年の間イスラエルを治めた、それでこの自分で神様から選ばれた指導者じゃなくて自分の力で人々を強制的に自分の配下に置いたっていう、まあ、まあ言ってみれば恐怖政治みたいなことに近いことになりますよね。そうした神様に立てられていない人がこういうことをし始まると民をそうですね引っ張って導こうとするとこれはですね全く内容が異なる。表向きは似てるんだけども、中身が全く違う、それから神様が23節ありますね。神アビメレクとシケムの民の間に悪鬼を送りたれたまいたればシケムの民アビメレクを欺くにいた。神様はそこに悪鬼を送った、ね、そこにはいろいろと噛み合わないいろんな問題が起こってくるわけであります、はい。そしてこのアビメレクなんですけども、このその後書かれているとですね、そしてこの、そうですね、アビメレクとシケムの町の人々との間に争いが起こってきました、はい。でアビメルクはそのシケムの町の人々をまた滅ぼそうと、うん、まあ、こういうことになるんですけれども、まあ、こういうとこをずっと見ていきますとね本当にその神様はアビメルクを立てていないんだけれども彼を生かしていた、そしてギデオンのやってることも彼はある程度知ってたはずですよ。自分の一応父親ですからね。けれども彼はそれに対する信仰を知識として持っていなかった。そうですね。それから、神様に対する知識も求めていかなかった、うん、まあ結局ね神様なんでこのアビメルクを生かしていたかっていうと 神様を求める期間を猶予を与えていたということですよね。けれども彼は全くそこで神を求めることをしなかった。神のことを学ぼうとしなかった、結局ですね、だから最後このアビメレクの最後っていうのはあっけなく終わってるんですね、かなり彼は自分の抱えている仲間たちも、強い、そうですね、者たちを自分につけてですね、そうして、いますけれども結局その中身がないんですね。神に関する知識がゼロなんですよ、この人。それで彼はその町の人々を全部滅ぼそうとしていったんだけども最後ね、本当に神様の時が来た時にあっけなくこの世を去っていくんですね。そのあっけなさもちょっとここを見るとシケムの櫓の方に逃げ込んだ人々の中でそうですね、そうですね、アビメレクは焚き木を山から取ってきてこの町を全部焼き滅ぼしてやろうとこういうふうに彼は考えて、そしてこの焚き木を背負ってですねそう書いてますね、49節。民もまた皆おのおのその枝を切り落とし、アビメレクに従いて、枝を塔に寄せかけ、塔に火をかけて、彼らを背む、ここに置いてシケムの櫓の人もまたことごとくしねり、男女およそ1000人。そうして彼は、ギデオンの話も、お父さんの話も知ってると思いますけど、それを神様抜きにして考えたときに自分の都合のいいようにこう自分の戦略に取って変えて火でもって町を攻めて滅ぼしていくっていうことをするんですけども、それからテベツの町に行ったときに50節ですね、50節、町の中に一つの堅固なる櫓ありて、すべての男女及び町のため皆そこに逃れ行き、後を閉ざして櫓の屋根に登りたれば。ちょっとこの町の人々が櫓に避難したわけですよね。そしてその櫓の屋根に登ってアビメレクが攻めてくるっていうのをこう見てたわけですけども、この52節、アビメレク、すなわち櫓のもとに押し寄せて、これを攻め、櫓の口に近づきて、火を持ってこれを焼かんとせしに、一人の女、53節ですね、一人の女、アビメレクの後部に臼の上石を投げて、その納骨を砕けり。あっけなく彼は、一人の女性がね、櫓の屋根の上からアビメレクを見て火つけて、そうですね、自分たちを焼き滅ぼそうとしてる、そのアビメレクのようにね、臼の上の方の石をね投げたら当たっちゃったと。それであっけなく彼はですね最後そこで、命を、そうですね、まだその急に死んだわけじゃないけど、54節見るとアビメレク、己の武器を取れる若者を急ぎ呼びてこれに行けるは、何時の剣を抜きて我を殺せ、おそらくは人我を刺して女に殺されたりと言わんと、ね、女の人に殺されたと恥ずかしいから、そうですね、もう自分を殺してくれと脳がやられてる割にはですね、そういうことは最後まで彼は言い続けたわけで、もうこれ恥ずかしいと、ね、こんな死に方で自分の人生終わるとは彼も思っていなかったと思うわけでありますけど、あっけなく神様はですね、時が来た時にこの彼の命は取られていくわけで、だけどそれまでの間に彼は生かされていた時間の間に神を知る機会が
あったにもかかわらず一切神様をそうですね求めなかった、
だからこれはギデオンは素晴らしい獅子であって、ギデオン勇士は聖書に書かれていてよく引用されますけども、その後のね、こう70人の子供のそのアビメレクの仕業についてはあんまり語られないです。しかしそこから学ぶことも多いわけです、私たちは、は
い、そうですね。だからその聖書は何でも私たちの鏡となる、必要なことを書いてくれているわけでありますね、
はい、ですからこのなぜイスラエルの人々が、まあ、あんなにそうですね、この神様神様と大変な時は叫んで神様に救っていただいたにもかかわらず、そのですね平和な期間は、そうですね、平和な期間が長く続くとそこで腐敗が始まってきて偶像の方にどんどんどんどんと心寄せていく。なぜそうなるのか。そうする、それはですね、まあ一言で言えば教えがないからなんですよね、
うん、
ただ教えが彼らの中に なかった、知識がなかった。だからあの我が民は知識なきによりて滅びたとホセア書に書いてある。預言者に神様はそう言ってますね、
うん、
知識がなかった、ただ神様がしてくださったっていうその技は、証はそこで見て、あの歓喜して、そして、感謝するということは一時的にはあったにせよ、神様に対する知識を求めなかった、うん、まあ個人的にはそれを求めて、神の導きを知って、いた人々もいますけども、民族的にはですね、彼らはですね神を求めなかった。そうですね、それからそういう教えというものを持たなかった、うん、だからその本当に大切なのはあの教えということですね。見えないものですけども、それを教えを求めなければ、中身が空っぽだったら、まあそうですね、人のものを盗むか取るか強盗に入るか、そんなことぐらいしかあとなくなる。こういうことをなぜやるのかというと教えがないからですね、そこに。だから私たちは本当に聖書にこれだけですね、まあ新約聖書になってきますとイエス様の教えが、で旧約聖書もまあいろいろなことを私たちに事細かにあらゆることについて教えてくれているわけでありますね。ただ私たちはそういうところをこう見ていかないとならないわけで、まあだからこのある牧先生があの海外に30年伝道していくんだけれども、水トレを受けて人は救われてくるっていうこと、それは感謝なことですよ。救われてくることはまず重要なことですかね。教会が立っていかない、なんで教会が立っていかないんでしょうか。それは教えがないからなんですよ、そこに、うん、で教えを持っていないからなんですよ。まあ、はっきり言ったらそういうことだ。ですからその聖書の教えがなければ、人は救われても教会が立ってこないし、実を結んでこないし、信仰ということも養われてこないですね、うん、教会というのは何のためにあるのかというところが、これは非常に重要なことで、目に見えないものであっても知識がなければ我々は特権とか 権限というものが見えてきません。自分に与えられた特権が見えてこなければそれを用いることもできないし、このアビメレクのように自分に与えられたその権力を間違った方向にどんどんこう用いていく、まあこういうことにもなってしまいますね。でも神様はその猶予期間を与えて彼に神を求めるその期間を与えていましたけれども、一切彼はそこにはまあ求めなかった。ですから本当にこの聖書の教えを私たちが、特にこの私たちにとって重要なのは新約聖書のそのローマ書から後の中に書かれてあるこの教えですね。
ローマ書から後にパウロを中心にして書いてくれているこの教え、これが最も重要でありますね。まあですからそういうことをこう見ていったときに、そうですね、この、コリント全書を読んでも終わりますね。はい、コリント全書の第10章ですね。コリント全書の第10章でございます。このコリント全書の第10章の2節から、6節までをご一緒に読みますね。これ新約聖書ですよね。新約聖書のコリント全書の第10章の、2節から、6節までをご一緒に読みますね。皆雲と海と似てバプテスマを受けてモーセにつけり、しかして皆同じく霊なる食い物を食し、皆同じく霊なる飲み物を飲めり、これ彼らに従いし霊なる岩より飲みたるなる。その岩はすなわちキリストなりき、されど彼らのうち多くは神の御心にかなわず、あれのにて滅ぼされたり、これらのことは我らの鏡にして、彼らがむさぼりしごとく悪をむさぼらざらんためなり。旧約聖書に書かれていることは今の我々の鏡である、うん、そして旧約聖書でイスラエルの人々がエジプトから出てきたときに、紅海を渡った海ですね、海、それから雲の柱が彼らを導いた、それをこの洗礼に例えているわけですね。雲と海とのバプテスマを受けた、ね、雲のバプテスマ、海のバプテスマっていうことは、これは水と霊のバプテスマのことですね。我々の今にとってそれは我々の鏡となっているんですね、うん、そしてモーセについた、雲と海とにバプテスマを受けてモーセについた、聖霊を受けて洗礼を受けて救われただけじゃありません。そして、その教えをモーセによってイスラエルの人々は受けていったわけですね、それから同じく霊なる食い物を食し、まあ、これは毎朝毎朝天からマナという食べ物が降ってきて、彼らは40年間そこで養われていった。それから岩から水が湧き出てきて、そこからまあ水を飲んだ、同じくそれも霊なる飲み物を飲んだと書いてありますから、これは我々が聖餐式を受けて、イエス様の、これはパンは体であり、ブドウ酒はイエス様の御血であり、これは霊の食い物、霊の飲み物だと、まあ、書いてあるんですね。ここはまあ生産の方にこう つながっていくんですが、この10章は、はい、まあ、生産の話をしたい、このここからずっとつなげていってるわけですけど、けれどもこれは彼らは雲と水にてバプテスマを受けてモーセについて、そして霊なる食い物を食べ、霊なる飲み物を飲んだにもかかわらず滅んでしまった、はい、そうですね。でこれは我々にとって鏡であって、彼らがむさぼりしごとく悪をむさぼらないために、ですよと。そして7節に何と書いてあるかというと、彼らのうちのあるものに習いて偶像を拝するものとなるな、すなわち民は座して飲み食いして立ちて戯ると記されたり、はいね、また彼らのうちのあるものに習いて我は会員すべからず、会員を行いし者一日に2万3000人死にたり。霊的にこれ会員ということは要するに偶像崇拝ですね、他の神々に仕えていく、彼らは金で子牛を作って牛を作って祭り上げた、はいね、だから2万3000人死んでしまった。それからあるものに習いて我ら主を試むべからず、 主を試みし者蛇に滅ぼされたり、はい、まあまあそういうふうにですね、書いて旧約聖書に書かれていることは全部我々の、また十節、彼らのうちのある者に習いてつぶやくな、つぶやくし者を滅ぼす者に滅ぼされていった。11節、彼らが会えるこれらのことは鏡となれり、かつ末の世に会える我らの訓戒のために記されてあり、まあこういうふうに、書いてありますね。でこういうところが前段としてずっとあって、そしてこの最後の12節の最後に、ありますように、後半ですか、神は誠なればからね、私が言いますけど、神は誠なれば何じらを耐え忍ぶこと、頭のほどの試みに合わせたまわず、何じらが試みを耐え忍ぶことを得んために、これとともに逃るべき道を備えたま、はい、世の中の人っていうのはなんか聖書の中にいい言葉がある、ね、あなた方を耐え忍ぶことの当たわない試みには合わせない、あなたがですね耐えられない試練には神様は合わせないって、そればっかり引っ張り出して引用して、あちこちでまあそういうことを、まあ、言ってますけど、まあこれも無知蒙昧のなせる技で、その前に書かれていることを全く読んでないからわからないから、うん、神様は私の耐えられない心に合わせない、そればっかりをですね不一致する人がいますけども、だからそういうことが教えを学んでない人の特徴なんですよね、うん、ただその一句だけをですね取り上げて、そしてわわわわこれは世のクリスチャンでも何でもない人たちが、聖書こう書いてある、聖書にこうあるんだって言ってですね、自分で聖書読んでないのにですね、まあそういう、だから我々はちゃんとそういうことを知って、この前の書かれてあることを読んで、ね、うん、まあ行けばここは見えてくることですから、そしてこの後に生産の話になってくるんですね。17節あるように、16節にあるように、我らが祝うところの祝いの杯はこれキリストの血に預かるにあらずや、我らが裂くところのパンはこれキリストの体に預かるにあらず、うん、ではっきりとパウロはここで生産式のパンはキリストの体であると、それから生産のブドウ酒はキリストの御血であると、まあこう言っているわけでありますね。だから、そして、そうですね、そこからまたいろいろとコリントの教会、こういう教えをしているわけですよ、コリントの教会の人々に。でこの教えがないから間違ってますよ人は。だからこのそれで最終的にこうさらに見ていくと、それは、24節、おのおのおのが益を求めることなく人の益を求めていきなさい、はい、それはどういうことを意味しているかというと、すべて一番にて売るものは良心のために何をも問わずして食せよ、そは地とこれに満つるものとは主のものなればなり、もし不信者に招かれて行かんとせば、すべて何じらの前に置くものを良心のために何をも問わずして食せよ、ということになってくるわけでございますけれども、はい、そうですね、その後に28節、人もしこれは生贄にせし肉なりといわば、告げし者のためまた良心のために食すな、良心とは何時の良心にあらずかの人の良心を言うなり、何ぞ我が自由を他の人の良心によりて裁かれることをせん、はい、まあ、ここがね一番のポイントですよね、この言ってるところは。つまり信仰の弱い人がいて、ね、そしてこれはまあ食べ物だけのことじゃないですよね、食べ物だけのことじゃないですね、まあけれども、まあ、食べ物を例にとってパウロは言ってるわけでありますけれども、ね、クリスチャンは そういうことはすべきでないという、まあ、ユダヤ人からユダヤ人が当時はクリスチャンになっているからユダヤ人のもともとの習慣といろいろあるわけです、まあ、そういうものは必要ないんだけどもそれを守って生きている人はまだたくさんいるわけですクリスチャンになっても、だからこういうことはすべきでないと信じて生きている人たちがいたとしたときにその人の前ではそれに合わせてあげなさいって言ってるんです、ね、その人の良心のためにその人の信仰のためにこれが一つ聖山の心得でもあるわけですよね。私たちは自分では別に何を食べようがそんなことは自分の自由で勝手でいいんだけれどもそういうものは食べちゃいけないと思っている人がいたとしたらその人の前では一緒にそれは、ね、食べないようにしてあげることでその人の良心を傷つけなくていいつまずかせなくていい、ね、相手をつまずかさせるようなことをあえてする必要ない、というかその人のためにそうしてあげなさいと、まあ、こういうことですよ ね。ですから、そこにも、まあ、聖山の一つの教えがあるわけであります、はい、それで、この31節さらば食らうにも飲むにも何事をなすにもすべて神の栄光を表すようにせよ、まあ、そこが非常に重要なポイントになります。神様の栄光を表すようにして、食べるにしても食べないにしてもどっちにしても神の栄光を表す神様にとって、良きよう、それから32節ユダヤ人にもギリシャ人にもまた神の教会にもつまずきとなるな我もすべてのことをすべての人の心にかなうように努め人々の救われんために己の益を求めずして多くの人の益を求むるなり、まあそういうことで我々は本当にですねまあ、そうですね今日も朝からと午前中はそうですね日置市の温泉の祝福祭感謝祭に、行ってきましたけれども、まあ、そこももう100年近くなる温泉なんで、私はわざわざ呼ばれたのはもうついにここ閉じるのかなと思って心して行ったわけですけどもいやそんなことは考えてないっていうのはそうですけどよかったですってこんな立派なところをですね閉じてしまうのはもったいないと、まあ、思ったわけでありますけども、まあ、閉じるわけじゃない、まあ、お祈りしてまた神様にその道を開いていただいて進んでいきたいと言いますかじゃあ感謝祝福祭、感謝祝福祭にしようと、だからそこでこうまあ、導かれた聖書の言葉がありましてそれから本当にですねちょっとキリスト教会の歴史を見てみてもキリスト教の腐敗というものは中世においてどんどん進んでいったわけでありますよね、で あの時代に教会って言ったらカトリック教会しかないんですね。だから全員カトリック教会のクリスチャンって言ったら人々です。でもその腐敗のに対してそれをですねこれではいけないと思う人々もいたわけです、でその思う人々の中には2種類いてカトリックの教会、まあ、つまり教会に対して完全に立ち向かっていった人々だこれはプロテスタントですね。プロテストしていったわけですから完全に立ち向かっていった人々でもこれはですねかなり血生臭い話になってきたわけですよね。いろいろとバトルがあって、そして多くの人々が民衆もそれに惑わされて、まあ、被害を被っていったわけです、けどももう一人の人はカトリックの、まあ、教会とはそれしかないんですけどこの教会の中にいてそしてですね自分のできることをそこで改革していこうとこう自分にできることはないかこの中にいて、ね、そして対立するのではなくてこの中にいながらここで、正しいことを求めていくこういう人々これが今になって考えてみたら後世に多大なるいい影響を残していったこの人々は、 私たちがこの聖書をですね、こう読めるようにこう今感謝のことを読める、これ神様が聖書を守っているのはまあ間違いないんですけども、そういう人々の功績があるんですよね。だからそれはね、格好がいいのは敵対して対立してバトルして戦って、まあ神様がそう導くときはそれでいいんでしょうけど、けれども必ずしもそれがですねいい結果を生むというよりも、もう周りにですねもういろんなそうですねことを迷惑かけてる。ですからまあそれがここに書かれてることもちょっと似てるんですよね。ですからこの考えが違う、いろいろなもんことが違うけれども、そのことにおいて対立するよりもむしろ、そこで、そうですね、相手をこうですね傷つけないように、その良心を相手の良心を守ってい、くという精神も必要だということでありますね。だから29節あるに、まあ、良心とは何時の良心にあらず、かの人の良心を言うなり。自分の良心は人に裁かれる必要はありませんから、自分の中で、まあそういうことをこう思いまして、まあ一つご一緒にお祈りをして、このまたイエス様と共に歩んでいきたいと、ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ